お願いします。
はい、徳島大学の鎌田と申します。よろしくお願いします。私は、レジデント型研究機関を中心とした科学者の変容の実態把握グループの、一応グループ長ということですが、このグループの中にはうちの大学と、兵庫県立大の環境科学研究所電源生態系と滋賀県立美薬博物館と家福高原の自然館と長野大学の環境ツーリズム学部が入ってます。で、自己紹介からさせていただきますとですね、私は広島大学の学部と生物圏科学研究科というところで出たんですけど、そもそも、まあ、学問を始めようとしたきっかけは、人って何っていう素朴な疑問からです。で、その最初のこう考えるにあたって進化できない位置づけとかを考えようということで行動生態学もやりましたし、でもその人と文化の問題とか文化の関係とかっていうところを含めて考えたいということから景観生態学へと移行しました。で、その後そこでまあ地域っていうかその植生図っていうのを書いて、その景観構造っていうかな、植生のパターンがどんなふうに変わってきているのかっていうことを日本とか韓国で比較しながら学位をまとめたものです。で、その背景にその景観を変化させるドライビングフォースとして人のこうなりわいとか考え方とかっていうのが深く関与しているっていう興味もずっと持ち続けてます。で、その後、徳島県立博物館というところに就職して、そこでこう地域を展示するということとか、あるいは地域に知識を還元することっていうことについて考えたりしました。で、まあ学位を取っているプロセスで地域に行って入り込んで調査をして、そこで調べて持って帰って論文に書いて、終わってたわけですけど、それに対して僕は結構こうしこりがあってですね、地域の還元の仕方っていうのはどうしたらいいんやっていうずっとも問題意識がありました。で、まあ、博物館でその障害学習というのに触れたりしてたわけですけれども、その途中で、今日澤田さんとか加瀬さんに会うきっかけになったのが、博物館で開かれていた真田フォトコンテストというものでした。それは地域からの強烈なメッセージがあってですね、私にとっては。で、まあ、その真田という場所を使ってもう一回こうチャレンジしようと、まあ、人との関係とかも含めてチャレンジしようと思ったのが、上勝とのきっかけです。で、それから工学部に移って、私はずっと植物生態学と生態学ベースでやってきたんですけれども、いきなり土木工学科という土木の現場の方に、現場じゃないですけど土木の方へ、でその技術者を養成する学部に移ったわけです。で、その僕らはまた理学とかを学んできてる方からすると棚田ってええよなって、全部守りたいと思ってるわけですけど、いきなり聞かれたのが、じゃあどこ守ったらええんって優先順位を決めてくれと言われたんですね。で、その優先順位の決め方とか、その地域の中のこう日本の中でのこう地域の価値の置き方とかっていうのに少しこう考えをシフトさせるようになって、あるいは工学部というところは技術者を育てるという明確なこう使命がありますので、その技術者っていう、あるいは技術とは何かっていうことを考えたりしてます。で、そうこうしているうちに、その澤田さんと棚田をめぐってのワークショップっていうのをやりました。で、澤田さんの主催でやったんですけど、その時にそのワークショップによる合意形成とか課題の抽出の手法とか、でそれを通した地域への知識の還元手法というのがあるんだなということが、まあ、僕の次のステップに来たというプロセスです。で、まあ、それと同時に僕は徳島県の中で、徳島というのは農学部も理学部もありませんので、環境政策に関わることとか土木政策ですね、その環境に関わること、あるいは林業政策に関わること、全ての話が僕のところに来ます。で、そうするとその不整合とか行政間の行政内の不整合というのがよくよく見えてきて、まあ、それをこ うまく合理的に政策立案する手法が必要であると思っていたり、あるいは事業というのはほっといても勝手に進みます。それはもう行政決めてきますので、2年間の間に進むべきところは進んでしまう。それに対して研究の方が追いつかないから待ってくれということにはいかない。で、そのベストよりもベターを見出すための手法というのも必要だろうというふうに思ってたりして、今に至っているわけです。で、でそういう、まあ、僕の背景があって、 まあ、マラウイで考えたこともすごく大きかったんですけども、その先進国としての責任とか、あるいは、後進国というかな、マラウイの中でやれるものは何かということをかなり佐藤さんとかと、ね、教えてもらいながら、考えるきっかけにもなっています。で、じゃあ徳島大学に求められていること、徳島大学を事例としたレジデント型研究機関としての地方大学の役割の再検討とありますが、おそらくは大学でレジデント型研究機関となっている大学は長野大学ここ以外はないんじゃないかと私は思います。で、まあ、今のところ地方大学は地域への貢献というのはすごく大事だと歌われるようになっていますけれども、それは枕の言葉のように歌われているだけで、地域貢献のあり方は何かとか、組織としてどう取り組むかということに、きっちりとこう合意された組織として、組織的な活動として動いていることはまだないと思います。で、そういうじゃあ地域貢献とは何か、あるいは地域貢献できる大学とは何かということの定義、あるいは理論論理をこの研究会を通じて作り上げなければ、日本の中にそれは根ざさないだろうというふうにも思います。で、一方で博物館そのものもレジデント型研究機関そのものであると思います。そこで私も経験してきてますけれども、でもやっぱ博物館の中にもそのなんていうかな、先ほどその話してましたけど、教えてやる的立場の学芸員というのは結構いてですね、その理学からこの理学的なところから博物館に来ている人の多くっていうのは知識をこう自分で欲している方で、こう一緒にこう何かやっていくっていうことがこうまだ下手な人もたくさんいるように思います。で、まあ、でそれをじゃあ、まあ私のできること、僕が個人的にできることは僕の個人史を通じてそのインタラクティブなプロセスを解明していくこと、あるいは位置づけていくことっていうのが大事かなというふうにも思っています。で、ステークホルダーからのフィードバックによる大学における科学研究の、変容過程を検証して、問題解決に対する貢献の程度が地域社会に評価される仕組みを検討するということで、まあ、題材としては今日お二人来ていただいている千年の森ですけれども、実は私がやっているこう南から届ける輪作り会議というのは千年の森でのワークショップとかの経験を通してもう一歩突っ込んだところを始めていますとか、あるいはここが結構うまくいったので、これをこうもう少し徳島県全域に広げるようなカーボンオフセットの枠組みを作るという徳島環境県民会議というのもこのまあ枠組みを利用しながらやろうとしてきています。で、実はここには澤田さんが全部一緒に入っていてですね、もう澤田さんが徳島を動かしているという感じですね、今は。で、もう一方ではその川端モロゴという徳島では絶滅してたと言われている魚が再発見された場所があって、そこでの、まあ、守り方とか、まあ、農家のおっちゃんと話をしながら協議を進めていくという場も、まあ、ちょっと別途予算が当たって農水の方から別途予算があって、それ県が進めている事業に参画する形で、こういうその地域の、まあ、基本的にはカーバトモロコ絶滅してもええやんかっていうおっちゃんがよくおるわけです。で、その中でいかに守れる枠組みを作るかということにこれからちょっと大学としても挑戦していきたいというふうに思っています。で、まあ、他のところちょっと飛ばさせていただいてですね、琵琶湖県立博物館、琵琶湖博物館は、社会学的なプロセスですね、人間との関係のあり方を少し解明するということになります、なっていますが、実は、先週出した地球環境総合研究推進費出したんですけど、そのメンバーに入ってらっしゃってですね、おおという感じで、まあ、そういう枠組みも当たれば一緒にできていくというふうに思います。からで、これは佐藤さんとですね、かな、わかりません、長野大学と、で、芸北高原の自然館は、おそらくは、まあ、これ、研究者が核となった地域づくり、実際にこれは、こう研究者なんやら、地域の活動家なんやら、こうわけのわからんという白川さんの、ところでの、どういう、こう、なんかこう動きがあったのかということ、あるいは研究者間ネットワークっていうのをしっかり明確にしていくということと、まあ、先ほど白川さんがおっしゃってたのを、ここ、ポポッと書き入れたんですけど、そういう役割を果たす人は一体何者やということが明確になるということが大事なようには思います。で、こういうことを、まあ、ディスカッション、あるいは互いの相互訪問による、まあまあ、なんていうかな、ディスカッションというか観察を通して明確にしていきたいと思っています。で、実はうちの 今年学位を取っている社会人ドクターで小口さんという人がいるんですけど、その人は実は草原再生ネットワークの事務局をやってきて、白川さんとも通過でやってらっしゃいますので、そういう人の協力も得ながらやりたいと思います。で、まあ、アウトプットとしては、まあ、科学者研究者ですね、まあ、あるいは技術者でもいいのかもしれませんけれども、その社会のと社会あるいはその地域の人とのインタラクティブプロセスを解明していくということ、それをまあ理論化できたらいいなというふうには思います。だから、社会の中での科学的知の評価手法と体系化、これはまあ佐藤さんがずっとおっしゃっていること、それから、まあ、これは私のところだけじゃなくて全体のディスカッションを通してできているのかもしれませんが、まあ、もう一つは私はずっとこう考えていて、その課題解決のためにどういうプロセスを踏んでいくべきかっていう、まあ、それは一般化できるのではないか、あるいはそのまずこうデザインをしてプロセスをデザインしていく手法っていうのを考えていこうがないと、こ うまく戦略的なこう地域環境課題の解決に向けたこう活動は引き起こせないというふうにも思ってたりします。でその最後は、まあ、こういろんなところに散らばっているレジデント型研究機関、まあ、ポテンシャルとして持っているそういう研究機関が本当の意味でのレジデント型研究機関としてテイクオフするような、そういう枠組みが、メッセージとして投げかけられたら、この研究会この、まあ、研究費の、実りがあるのではないかというふうにも思います。で、これはあの準備段階で佐藤さんたちとこう議論しながら作った、図なんですけれども、まあ、こういう順応的管理をやる時の枠組みがあって、おそらく研究者技術者というのはこういうところにまずは直結しているんだろうと思います。でこういう緑の濃いところは合意形成が必要なところで、地域とのこう融合というか地域の中で決められていくプロセス、そこに研究者としてどう参与するかということかなというふうに思います。で、まあ、研究者あるいは科学者としてはそれぞれの目標の根拠とか手法を科学的に提案していくこと、あるいは予測モデルを作ったりすること、あるいはその手法の評価方法を考えること、あるいはその達成の評価手法を考えることという、まあ、いくつかのこう、まあ、役割がその研究者としてはこういう順応的管理の中では起こり得るだろうと。でこれを、僕はこれをこの順応的管理の中の流れに応じてそれぞれをやっていってるわけですね。だから僕の研究はこれですとはよく言えなくて、その研究過程が順応的管理の中で何を研究すべきが課題が明確になって、それをまあやっていく、まあ、研究者なんか技術者なんかよく分からなくなってきているところもあるんですけれども、そういう こういう周辺の流れとのインタラクションの中で、研究課題を明確にしていくということも大事かなと思います。で、千年の森、まあ、こういうことを拝見して少し千年の森作りのことをあと5分で話しているということなんですけど、無理千年の森ってこんなところにはすごい、徳島から車で1時間ちょっとのとこですが、こう山の中で、ここに新しい森作りをしようという、まあ、県の事業です。もともとはこんなところです。また来てください。で、まあ、ここでは、まあ、順応的管理の森作りというふうにこう目標があって、提案さ手法が提案されて、事業実施されて、モニタリングして評価してということが行われたらいいなと思いながらやっているわけですけど、それと同時にそれにこう多様な主体の三角合意形成に基づく運営がなされて、かつそれが、ここが母体となって多様な主体に利用として働きかけていく、外に対して働きかけていくような、そういうことを枠組みが全体として図られればいいのだろうと思ってたりします。で、そのプロセスですけれども、これは行政主導です。始まったものですけれども、ここはいくつかの委員会があって、いくつかのトピックがあるんですけれども、そこに今は行政から始まったことですけれども、最終的に今は地域の人、かつてを中心とする、まあ、ネットワークというか、事務局があって、上勝里山クラブというものが、行政の指定管理者として、地域住民とこう連携した形で、そこの運営維持管理を行うという枠組みに変わってきています。でここの中でのまず私が研究者としてあるいは、まあ、委員会の委員長として携わったのはまずここの部分で、その計画段階ではそのまずこう植栽ほんまに必要なんやろうかとか、あるいは復元すべき森林の構造を明確にするための調査とか、その手法ロジックを考えることとか、あるいは、まあ、生態学で言われているような、 遺伝子のコンタミンを起こさないようなやり方っていうのを提案するということで、これを、モデルとなること、ここ地域自体がモデルとなることが他地域に対しての波及効果を及ぼすだろうということもあって、私は機会があるたびに宣伝の森の宣伝をすることにしています。講演会とかでは。研究者としては、こういうことをやった結果もあちこちでしゃべる、これは研究者なんかスポークスマンなんか広報担当なんか分かりませんけど、そういう役割も引き受けた今はしているんですね。でそもそもはこういう生態学の仮説に立脚して、調査フローを作って、でこの調査フロー自体はおそらくどの地域でも適用可能なものやと思うんですけれども、そのやり方を少し提案してゾーニングをして樹種を選んでっていうところまでが最初の計画に携わったところです。でその次は、これも行政主導っていうか行政の人が呼びかけて、地域の人が、あるいはこの人行政の人ですけども登って種を取って、自分たちで分けて、でかつその種は誰がどこで取ってきたかっていう、トレーサビリティを明確にするということも少しチャレンジしていたりします。でそこの途中で苗木生産組合というのが地域の中に立ち上がって、でこの、元気な田中のおばちゃんがこうガンガン一人立ちしちゃってるっていうか、最近ちょっと暴走気味にもなってきてると思うんですけど、こういうそのいくつかの農家のっていうか林家の方がこの苗木を育てて、でもこれでは心配やから、これはその森林総研の、この自然林広葉樹再生とかの専門家ですけども、鈴木和次郎さんとかに来てもらってこれでいいんだっていうお墨付きをもらったりしながらこうやってきてます。で植栽を29団体30団体ぐらいのボランティアグループが緩斜面、緩やかな斜面のところに植えていくという活動をしてきているわけですが、でもう一つも、じゃあ大学のあるいは研究者としての役割として植えた苗計画通り植わってるのかどうかということを、29団体も含めて調査しましょうということを企画して、これはうちの4年生の学生がこういうふうにやるんだということをみんなに教えてですね、これはある意味教育の場として彼に提供しているわけですけれども、でみんなで道具を作って調査をしてということを行ったりしてきています。これは研究者とあるいは半分教育者としての役割をここで果たしているわけですが、ここで実際には計画と全然違うことになっているので、ということが明確になってきていて、こういうことを受けて今かつてさんがじゃあどういうふうに戻していくかということを、お金ないけどどうするとかそういうのを考えながら、悶々としてですね。で今がここまで果たしてきた役割ですけども、庭区の森づくりとして森づくりそのもののこうシステムを考えるというのが、私が生態学として携わってきたところなんですけども、ここから先、ふれあい館がっていう今かつてさんが働いているところができるところで、その利活用について考えるという場ができました。でここに澤田さんに、もう澤田さんに入ってもらうのはできへん言って、僕は大体澤田さんを呼ぶことにしてるんですけど、来てもらうことにしてるんですけど、こういう場所になったんですね。でその役割をもうここから先は澤田さんにお任せするということで、検討会っていうのを澤田さんにプロモートしてもらってやりました。でまずはそのふれあい館っていう建物を作るんですけれども、どこにでもあるような、最初の案というのはどこにでもあるような展示施設を作ろうという話やったんですけど、澤田さんはそんなあかん言うて、そんなどこにでも建物を作ってもしゃあないから、展示物はいりません、スペースだけくださいということになったんですね。でこう建物建ったんですけれども、基本的に展示物はほとんどなくて、後でお見せしますけど、その見せる展示から動的な展示、すなわち千年の森の使い方を話し合うために、さまざまな人が集う場としてここを利用していこうということがこの中で決定されました。でその次に、そのじゃあ実際にここを使って、ここは建ったわけですけれども、その千年の森、これから作り上げられる森っていうのをどんなふうに活用していくかということのプログラムを考えるワークショップっていうのが行われました。でこれは澤田さんのアイデアですけれども、その森づくりそのものを担う部会と、環境教育を考えていく部会と、地域の都市との交流、あるいは他地域との交流を担う3つの部会でやっていくべきだということで、それぞれが案を出して自分たちでプログラムを立ち上げてきたといういきさつがあります。でこの澤田さんですね、この方なしには動かない。で で実際にこれをこう2年間やったんですよね。3年間やりましたっけ。で延々やり続けて、結局40のプログラムがみんなの手で作り上げられて、これをやっていくべきだということがこう考えられました。 で最後の段階なんですけども、その最後は、実際にはこういう40のプログラムができたわけですけども、行政側からするとそれは林業振興課という森づくりを担う部局の事業です。これはそうすると、例えば、餅作り食べ比べ体験とか林業振興課が担うところではないので、こんなところは金出せん言って、そんな自分でやってくださいっていうのがいくつかあって、こういくつかは見捨てられた状態になったわけですね。で自分らでやりたいんやけど枠組みができへんってい こう悶々感が地域の中に広がっていって、こう指定管理者の制度が出てきた時に、じゃあそれやったらもういっそうちらでやろうっていうのが、沢田さんと僕のなんとなく合意があって、で沢田さんがあっという間に枠組み作っちゃったんですけども、そこに活性が登場してきたわけですね。運良くか運悪くか知りませんけど。で今上川里山クラブって、先ほどの森づくりの、まあ、部順能的管理でいうところのこう多様な参加者というのがここになっていて、森づくりをこう担っていくわけですけども、それが森づくり部会と、森づくりに対しては森づくり部会とボランティア部グループを、まあ、世話しながらやるということと、環境教育部会と参加交流部会があって、でそれを、まあそのいくつかやりながら、それをまちづくりに生かしていきたいという思いがあります、あるんだと思います。で今は、まあ、カッセさんとかも思いがあって、この森づくりを含めたまちづくりにいかに展開するかということが、議論されるようになってくるのかなというふうには思います。で上勝里山クラブっていうのは、12ですね、上勝一級っていうのはあのこうやって葉っぱ産業の一級ちゃん、温泉月形に温泉を運営管理しているところとか、木産という建築工事ですね、木材加工をやっているところとか、まあ、これを作り上げるために急遽 NPO が作られた里法人里の元気です。これはむしろ里と山と海の交流とかもターゲットに入れているような NPO ですけれども、あるいは環境とまちづくりというのは沢田さんがやられている会社、いわゆるハーモニーライクラブ朝日というのは、実はこのふれあい館の隣ですね、ここにこう廃校になった小学校があって、ここ旅館に今なってます。それをこうやってる方ですね、それが入ってきてたりですね。あと、まあ、いくつかの森林林業家の方とか、この辺全部沢田さんが関係してるところなんですけど、こういう研究会とかが入った12の団体の緩やかな連携として構成されています。そういう意味ではいろんなこう多様な人たちのネットワークの中で維持管理されるようになってきているということですね。で、まあ、こんな形で動いているんですけども、まあ、施設管理を担う人たち、責任者と活動を担う人たちと、このクラブ会議というのが全体会議、まあ、総会みたいなもので、そこで意思決定が図られます。でそこの一番重要なのは、おそらくこういう環境の、地域の活動、あるいは地域活動を行っていく上で一番重要なのは、この事務局がしっかり自立しているかどうか。これは白川さんがその事務局を担っていて、草原再生がうまくいっているんですけど、この事務局機能をいかにうまくやるか、まあ、その自律的にやるかというところが大事 でそこに加瀬さんがいるんですね。で地域の意思決定というのは、この事務局、かつてさんのところがサロンのようになっていて、マリコちゃんおるかって、おっちゃんとか、まあ毎回行くわけですね。で、かつては毎晩飲み続けているような状況ですけど、きっとこう地域の中の意思決定というのは、その酒の席で決まったりですね、なんかようわからんですけど、まあ、そういう意味では、かつては苦労があるんだと思います。でそこに、まあいかにこう、まあ、そういう意味で潤滑油的な役割を果たせる人がこう地域の人と一緒にこう活動できる、そういうサロンができるかどうかっていうのは大きいんだろうと思います。でそういう意味では、で私、技術者として、あるいは研究者として、私はここにこう外の周りと動きながら研究をしていくわけですけれども、この科学者コミュニティと地域の在野地との中のこう この部分を担っているのがおそらく勝瀬さんあるいは澤田さんであって、そこのこの機能を担う人がすごく重要な感じがします。で、まあ、白川さんとかには ここがいかにこう立ち上げられてきたのか、あるいは維持されるのかということをしっかりと明確にして、そのこの部分と研究者との関係性をここを、まあ、白川さんはここもやりながらこっちもやってるわけですけども、そういう関係性を明確にしていくプロセスが必要なのかなとは思います。で、今里山クラブでは、まあ、去年は40個ぐらい、今年50個ぐらいの行事をみんなで分担しながらやっていて、それは、まあ、ここに至るまでも結構大変な作業があるかと思います。で、もう一つ、じゃあ新しいその研究者として、あるいはまあ研究の位置づけとしては、その29団体っていうのがどんなふうに関わっているのかっていうことをアンケート調査をして分析をしてロジックを作るっていうのが私の研究室であったことで、まあ、そのボランティアの人たちがどんな目標を持っているのかとか、その思いとか活動で共有できるものがあるのかとか、あるいはその共有して思いを共有してこうつながりを構築するための仕掛けっていうのはどんなものが必要なのかを考えるためのアンケートとかヒアリング調アンケート調査っていうのをうちの研究室で担ったわけです。それは先ほどで言うと、この評価の達成度手法とか、あるいはこの次の望ましい状態を考えるために必要なアクティビティで、まあ、それを担うところがなかった注文があって、こういう仕事もするようになっている。で、ここ結構僕、ここに行くには結構ジャンプがあってですね、もともとは生態学をやってたので、生態学会からはみ出るような仕事って最初はビビってたんですけど、一回こう覚悟を決めたんですね。その技術者とか地域にとって必要なことは何でもやるという、まあ、ある種覚悟があってですね、もう生態学でなくてもええやっていう思いは今はあるんです。でも生態学好きなんですよ。生態学は好きなんやけどしたいんだけども、まあ、こういうその地域の社会的な実現のためにやるべきことっていうのは、そのまあどこまでそのこれが論文になるかどうかってよう分からんんですけども、まあ、どうやって論文したらいいかも分かってないんですけども、まあ、そう皆さんに教えてもらいながら、これはええよって。これはそのほんまにこう普遍的な研究としては何に立たんやろって思いながらやるわけですが、まあ、それでもまあいくつかの発見があって、ボランティアの人たちっていうのは基本的にはみんなで仲間内で楽しみたいと、おいしいもの食べてビール飲んで帰ってきたいというのは、それはみんなが共有しているんですけれども、そのみんな共有しているの一部の人たちはカビカツの人が好きやから、そのつながりたいと思っている人がいたり、それはちょっと高いビジョンを持った参加者がいて、さらに子孫に残していくことが大事やと思っていることもいらっしゃる、そう思ってきている人もいると。で、参加動機っていうのはおそらくは仲間内の楽しみからこうもっと人とつながっていた、あるいはこれは同世代ですね、あるいはこう次世代とのつながりっていうようにこう考えを発展させられる、なんかそういう動機のこう進化というかな、こう発展っていうのがあって、一つの仕掛けとしてはこういう動機が向上していくような、なんか仕掛けがどっかにあってもいいんだろうということを提案したり、提案するだけで何をやったらいいか僕は分かってませんけど。で、もう一つは里山クラブのメンバーっていうのはおそらくそのメンバーに入ってきてる、あるいはこう気がついたら入ってたっていう人もいるんですが、地域を活性化したいと思っているメンバーであったり、あるいは森づくりをずっとやってきている人はこう自分が持っている知識を伝えたいとか残したいと思っていらっしゃる人がいて、こういう思いを持っています。で、そこのこの思いを共有するための仕掛けというのは何か必要ではないかということを、まあ、これは卒論の子がまとめたということですね。でこういう仕事を通して、まあ、これこういう結果になったでって勝瀬に伝えると、まあ、これがこうこれを考えてかどうか知りませんけども、その森づくりコンクールって、まあ、このある意味これはこの一つはこの仕掛けですね、この仕掛けとして、考えられたのかもしれませんが、森づくりコンクールってやって、まあ、みんなでこう誰が一番よう頑張ったかっていうのを表彰するとか、あるいはその後で、鹿をみんなで食べようという会をやったりするですね。で、実際は鹿っていうのは今広葉樹施業をすると、ほとんどこう苗木を植えるっていうことは鹿にレストランを作ってやっているようなもんで、植えた途端に食われるんです。で、そういうでも実際に来てる人は鹿による被害がそんだけ深刻やっていうことを知っている人は少なくて、そのまあ鹿にもう大変やっていうことを、まあ、これは林業試験場森林人形研究所徳島県の人がこう講演をしたりして、それを勉強した後でこうこの森づくりメンバー鹿のこう取ってきた人の紹介してこうみんなで食べるというようなこともやったりする。これはまあ勝瀬さんが一生懸命こう企画をして、 この一つにやってよって、きっとこの人たちにこういう場を設定するように仕掛けていくところが結構しんどいんだとは思うんですけども、それをこうやる人がいて実現していくということになるのかなと思います。で、まあ、その僕が思っているプロセスデザインというのは、こういう行政ではこういう流れが最初から準備されているんですが、行政ここから住民共同という言葉を使っているんですが、こちら側にこう行政が消えていってこう移していくということがどれだけデザインされているかというと、なんか共同って言ってるだけで、実際にそのここの上勝里山クラブが自律的に動いていくための仕組みというのを最初から考えているわけではないし、今も考えてないと思います。でそれをこう戦略的にどういうふうにこっちに移していくのかということがこう持ってないと、いつまでたっても自律的な活動にはつながらないし、このプロセスをデザインする手法という、あるいはそれをロジック体系づけておくことが地域活動あるいは環境活動を改善していくため、あるいはプロモートしていくためのこう何て言うかな、ガイドラインにつながっていくのではないかという思いがあります。で、まあ、このプロセスで例えばこうどういう人の資源ですね、こう地域の資源そのものを描くだけではなくて、その地域の中にいる人材の資源マップっていうのを作らないかんと思いますし、まあ、それがステークホルダーの抽出の仕方であったり考え方であったりしますするかと思います。あとは、何回か出てきてるけど、こういうこの、まあ、順応的管理をやっていくときにこうぐるぐる回るわけですけれども、その時点その時点でステークホルダーも変わると思いますし、研究者の役割も変わります。僕個人も役割が変わってきています。でそのこう時間に応じた、あるいはこう事業の実施段階における人の位置づけ、あるいは同じ個人でもアイデンティティが変わる場合があるように思いますので、それをなんかこう外から見て評価していただけるような、できっと僕はここにのめり込みすぎていて自分で冷静に評価できないと思うので、そういうのをこうちょっとこう他者の目で評価してくれるようなことがあったらいいかなと思います。でもう一つ大学の役割は、大学は研究するところだけでなくて教育の場としての役割を持っていて、これが、そのうちの学生の40人ぐらいは、まあ、一泊で勝瀬さんのところに行って千年森で何をやっているかとか、あるいは森づくりの土木工学の中で埋木調査をして鹿の糞を数えるという実習をやっているのはおそらく日本で他にないと思いますけれども、そういうことをやったり、まあ、この田上さんですねに これはこう環境マップというか環境資源マップを作るという実習でやったり、これは環境教育プログラムを作るという実習をやったりしています。で、まあ、その地域環境マネジメント実習というのは、これ去年佐藤さん来た時にやってたやつですけれども、その地域住民が地域資源をどのように保全利活用しているのか、それを行ってくれてどういう課題を持っているかというのを、まあ、地元に行って聞いて、ちょっと感じてもらって、そのための解決に向けた調査手法や実践手法を検討するというような実習実践です。で、先ほどのこういう3つの部会セナっていう、私はこの森づくり部会長になってるんですね。今までは来年からは解放されそうなんですけど、で環境教育部会ってうちの学科の光月先生がやってたりして、もう結構大学としては深く関与していて、そこにこう実習テーマがピタッと張り付くようになってたりします。でそれをこう実習すると、まあ、学生としては43人中の43人がとてもいい勉強になったと答えるんですが、それは、まあ、そう書かざるを得ないかもしれませんけど、まあ、とりあえず勉強で、でも実際楽しそうです学生は。でその何がいいかというと、もう机上でいろいろ教えるんやけど、共同っちゃん大事やぞとか、むっちゃ地域の人困ってんねんでって言うてもわからんけど、でそれを、まあ、そこで実際に行って田中さんの話を聞いたりですね、いろんな話を聞くと、まあ、その講義の意義が見えるようになったということが結構大きい、41人ですね答えています。まあ、あるいはその実際にこう手で動かして、その地域の課題が明確なものに対してこう実習するということで、まあ、その解決しようが分かったということとかですね。ですで最後千年の森セミナーというのを毎年、千年の森が主催で大学の会場を借りてやってるんですけれども、その場で学生が参加して私たちはこういうことを成果を得ましたということで発表するんですが、で実はこの学生の実習は2000年に僕たちが教育というか森づくり計画をするときに調査した同じ場所のサイトで同じ調査をやっているので、実はこれ自体がモニタリングになっていて、で鹿によってどれぐらい森林が破壊されているかということが検証できるような仕組みになっ になっています。実際ではこの成果を千年の森の森づくりとか森林管理に返せるような枠組みとしてこの実習をやっています。今うちの学生がこれを一人代表者が去年の実習成果と今年の実習成果をまとめてもう少しこう精度のいいこう解析を行おうとしています。でこれは研究として今からやります。実はでこういう活動がまあお互いに相互連関の中でやられていて、まあ、これはまあ僕喋ってるだけでこれをいかに理論化できるのか、あるいはこう社会的意味でどうかっていうのをこう皆さんから議論いただいて、まとめるきっかけになればいいなと思います。で最後宣伝ですが、2009年1月25日午後徳島大学工学部で千年の森セミナーというのがあります。先ほどの宣伝したやつですが、今年のテーマは地域に根ざした自立共同型の森づくり、まあ、いかにその人に頼らずにその補助金とかに頼らずに自立的な活動に発展していけるかということについて話し合うのがメインテーマらしいです。先ほど澤田さんと勝瀬さんが聞きました。で、まあ、そこでは里山クラブの活動報告があったり、まあ、自立型運営先進地から白川さんが来るのかもしれませんけれども基調講演があったり、あるいは意見交換があったりしますので、ぜひこの研究会でメンバーで余裕があればいらしてください。でもう一つ宣伝ですが、もう一つの活動、これは私が澤田さんから学んできたこと、あるいはここでの合意形成のプロセスを踏まえて、南から届ける輪作り会議という県内域の環境課題を解決するための協議会を立ち上げて、ごめんなさい時間オーバーで、いい
もう諦めました
をやってる活動ですが、これに関しては、3月にこの活動報告をするシンポジウムを開催しますので、こちらもぜひ来ていただければと思います。でこれはまあ目的はいいとして、構成主体はですね、実は県南の方は徳島県では珍しく大きな会社があって、王子製紙とか大塚とか、日夜化学ってあの青色ダイオウですねを作ったところとか日本電工とかっていうところがあります。そういう活動、あるいは農協とか林業公社とか、今年から徳島バスとか JR 四国っていうのが入ってきた構成主体になっていて、ネイチャーネットワークとかっていう NPO とか、あるいは阿南高専とか、徳島大学も今年入りますね。どうか県内の全部の市町村、市長が入った協議会です。で今年からオブザーバーとして農水省の中川農地改善事務所とか、国交省の中川河川事務所っていう、まあ、国の機関も入ってきてます。こっちはオブザーバーです。でそういう活動に広がっていく、それは今何やってるかっていうと、結構この人たち大きな会社で一気に通勤時間が決まっているので、むちゃくちゃ渋滞引き起こしてます。でそういう渋滞引き起こしているのを少しこうフレックスタイムを会社間でさ設けて、交通渋滞の緩和に、つながるかっていう社会実験をやったり、あるいは今年は四国バスとか、JR 四国とか徳島バスが入ってきて、循環バスを出すので、この交通住宅、あるいはそれを通した低炭素社会にどれぐらい実現できるかという実験を行いました。それとか、あるいは産学官の共同に水質一斉調査、この後ろに背景がちらっと出てますけど、県内域の流域で500人ぐらいの人を集めて、まあ、子どもたちも集まってこうドボンとパックテストで水質調査をするということをやりました。それは、むちゃむちゃ汚い川が流れているところをに気づいてもらおうというその、まあ、気づきのプロセスとして共同してやろうとしたことですけれども、でここの枠組みでは、日夜化学とかこういう大きな会社は自分の工場から出る排水をチェックするために分析機器を持っています。でその分析機器とその分析できる人を、まあ、バックテスト の, そのキャリブレーションというか補正をするためのこう精度のいい実験というか補正のための水質調査、実質規格にのっとった調査を、そのお金は出さんけど人と機材を出してその制度保証をするということをやってくれる、そういう新しい産学官の共同のあり方というのは提案されていたりします。であと竹林管理、この辺少しこう竹林が広がっているそれに対してのこう取り組みをやる、でこういう、まあ、こういう実際の実現に向けた活動が実際始まっていて、それがお金全然ないです。この予算は徳島県は50万しか準備してなくて、もうこれ以上ないですという極限状態の中から始まった仕事なんですけど、逆に言うとでここにはお金は企業も出してません今のところ。だけど まあ、お金がないということが共有理解になって、じゃあ何とかしましょうというところにモチベーションが上がっていくための道のりというのが、やっぱりここで澤田さんのワークショップの技術がすごく生きていて、澤田さんいなかったらきっとこれは、実現していないんですけれども、まあ、そのための枠組み作りとか、これをまあ題材にしながら、まあ、この研究会に対してのこうアウトプットが出せるのではないかと思っています。で、今朝方澤田さんがこれ、このプロセスはいつ論文になるんっていうのを聞いてきたら、もうすぐなるよって言ってましたのでいずれアウトプットして出るのだろうと思います、ね、で、その実際は入った時こうみんなこう呼びかけられてきたんやけど、 何のために集まったんとかですね、それは分かるけど 何するんとかですね、どんな取り組みができるんとか分からへんとか、あるいはなんとなく分かったけどどういう展開になるのか不安やけど楽しみとか、このメンバーどうして誰が選んだんとか、市長の関わりはとかっていう、まあ、疑問符だらけから始まってます。で、疑問符だらけの中から始まってる中で、まあ、いくつかの実験なりこう活動が実現しているというところが、まあ、面白いと思ってるし、そのこのまさにこのテーマである環境地域の環境課題の解決に向けての枠組みに対してのロジックというのはここから何か見えないかというふうに期待しています。まあ、これもモデルにしたいとは思ってますけど、で、まあ、最初にこう、まあ、ウィンウィンちゃうな、その、まあ、こんなコンセプトがあって、まあ、基本的にはこうこれ地域の元気なんとか事業っていうのにお金出して見事落とされたんですけど、そういう、まあ、こういう環境保全活動を実践を通して誇れる地域を創出していくのが最終的な目標になるのかなというふうには思っています。で、今取り組みは4つが、まあ、取り上げられて進められようとしているものです。で、最終的にはこういう活動を通して、まあ、自然地域の自然環境の質を高めて、地域やあるいは企業そのものの価値を高めていくような、そういう何か提案につながればいいかなというふうに思っています。で、ちなみにこれは私が会長を務めていて、まあ、こういう、まあ、ここにいつも立ち戻れるような提案をしていくということです。で、ここはまあ大学としては外からのサポートとか、澤田さんが外からのサポートが入っているというような枠組みです。で、最後ですけれども、私のもう一つの興味というのは、こういう場所にどういう情報を提供するのがその環境活動の改善につながる、そういうプロモートを促進するのかというのにすごく今興味があって、一つは里地里山サブグローバルアセスメントっていうのが国連主導で進んでいる中で、その今国が持っているデータいっぱいいっぱいありますけれども、それをいかに統合することで地域の環境活動のプロモートに役立つような情報として抽出できるのかということが考えられていたり、あるいは、住民一斉で調査する500地点のあるいはの調査っていうのは、コンサルやったら何千万かする仕事です。で、これと同時に吉野川では国交省が主導して毎年1000地点のパックテスト調査をやっています。で、そうすると南から届ける輪作り会議というところでやっている500地点と国交省がやっている1000地点を合わせることで、徳島県内1500地点の水質調査が行われるということになります。で、これは県内全体のモニタリングシステム、水質のモニタリングシステムに高められる可能性があって、それをこう参加型あるいはその情報を管理する手法を構築しながら使えるものにするにはどうしたらいいかということを考えたいと、まあ、それがうちの卒論性のテーマでもなっているんですけどです。で、そういう、まあ、知識生産のあり方、あるいは知識のこう、まあ、フィードバックのあり方、情報の利活用ですね、これは生態学というより生態的な情報の管理運用の手法ということを少しこうその知識としてどう提供するかということを考えたいというのも、まあ、アイデアとしてはあって、まあ、この中でのプロセスデザインにどうこういう情報というのを位置づけていくかというのも考えられればというふうに思っています。すいません、むちゃくちゃ長くなりました。
どうもありがとうございます。どうも本当にご苦労様でございました。ちょっとじゃあもう議論しちゃいましょう。これ、何か長すぎたという課長がそうです。はい、どうぞ。
基本的なことなんですけども、
千年の森の千年の海はですね、あまり近くの人は絶対が考えたら、まあ、千年先に人と森が共存できているような、そういうし千年先も人と森が共存できているようなシンボルとなる森というような意味です。で、 で千年の森徳島にしかないかと思ったら日本全国あちこちなんです百年の森っちゅうもんですね。
どうでしょうか他に。
あのやっぱ僕非常に面白いと思ったのはその、大学としてという部分と個人としてという部分が見事にこう入り混じってますよね、
はい、
であのそれがしかもそのどっちかがどっちかの足を引っ張るのではなくって多分かなり有機的に結びついていて動いてる感じがするんですけど、例えばだから教育ただ学生が入り込んでっていうのは僕すごいいいアイデアだとは思うんですけれども、それが例えば教育カリキュラムの中にかなり位置づけるのが難しいことをやってらっしゃいますよね多分ね土木工学科としては
今のカリキュラムとしては創生型科目っていうのが重要視されていて自分で課題を見つけて課題解決する能力とプレゼンテーションする技術ですね。でそれが1年生と3年生に2つ
なるほどそれを使ってるわけですね、
はい、
なるほどなるほどということはそれは何ていうか見事な裏技展開というか
そうですね大学としてオフィシャルに専門の鬼と関係しているっていうのは結構難しくてですね、
はいはい、
それは教育としてこれは学長裁量経緯を使っているのである意味オフィシャルなんですね。で、まあ、今年去年は20万ですけどもこれの経費が出ていて、
はい、
でまあ、ある意味学長のお墨付きがあるということなので、はいはい、これをもっと、まあ、大学として出していくようにするのは、はい必要かな
と思うんですけど、はいはい、だからおそらく目標像は大学としてオフィシャルにじゃないんじゃないかという気がしているんですよ。組織としてオフィシャルにバックアップを得るということがこういう場合の目標なんじゃないですか。ない
んです。いや僕は別にそれあんまり気にしてないんです
よ、ね、
実は、
ね、でむしろその既存の組織の枠組みとかあるものをうまく利用して
そうですね
という話ですよね。
要するにウィンウィンの関係をいかに築けるかっていうことだと思いますし、はいはい、これはある意味僕の授業負担が減ってるわけなんですけど、そのかつてさんがやってくれちゃったりするので、
学生連れてきゃあとは何とかしてくれないんで、この人たちがでそういうふうに考えるとその制度設計そのものも実は例えばだから大学のカリキュラム設計として何かこういうものをどういう設計かという話じゃなくって非常に緩いもので使い勝手がいいもの
そうですね、
まあ、できていれば鎌田さんみたいな人が使い始めると思うんですね。
そうそう使えるものを使えるっていうあるいはまあなんとかこう大学として僕の個人的にはやっぱり学生がそういう現場に入っていって聞くっていう機会があるべきだと思っているのでそれは使っていきたいと思いますし、まあ、ただ先ほどの和作り会議の方は大学としているというよりは環境防災研究センターっていうのが予算もないもないセンターがあるんですけど、それが、協議会の中に加わるという形でおっしゃるか、ちょっとしました。
いや、ちょっとこれまた、明日の話と重なるんだけど、やっぱ僕らのやり方と似てるんですよ。うん、大学のオフィシャルなオーソライズなんてのは後回しで、とりあえず、うん、で使えるものから利用して動く。で、多分それ、四角間さんの MPA の話なんかもね、MPA ってのは非常にオフィシャルなリージントなもんだけど、でも、それなりにみんな適当に肝骨だったりしながら使ってるんじゃないかという気がしていて、まあ、
そうですよ、そのオフィシャルのやつだけじゃないです
か。はいはいはい、だからそういうだから多様な使い方ができる制度とか知識とかいうのは多分いいんだなというのが、
それはある意味個人個人の技量っていうか視野の広さというか、はいはい、どこにそういう使える資源というかネットワークがあるかっていうのを探る、
はい
はい、というかね、あるいは作り上げておくというのが大事ですし、
はい
はい、それをまあ戦略的に、
はい、
まあ、でそのために作るんじゃないけど、出来上がったものを次どう使うかっていうのを、いつもこう次を作るプロセスと、その活用プロセスっていうかな、
はいはい、
利活用して考え続けるということが大事な感じがしますね。
ちょっと感じたんですけど、ちょっと話すいません、
どうぞ、
飛んじゃうんですけど、そういう保全活動の事務局をそのレジェント型研究機関ができるかどうかっていうのは結構大きな問題になり、もしかしたらこのプロジェクトもスコープ超えてるかもしれないんですけど、
はい、
例えば今沖縄県は産業省保全協議会というのを県全体で作ろうとしてるんですね、
はい、
で1年間は県の指名国家が事務局やりますと、
はい、
国からお金が来てるものですから、
はい、
その後は自分たちでやってくださいと、
はい、
言ってるんですね、
はいはいはい、
でこれはもう多分かなり確実で潰れちゃうなと思ってるんですけど、でやっぱり事務局どこかが大きくて、でもういつのこと公募して企業の CSR でどっか手を挙げるところがあるんじゃないかって甘い考えを持ってるんですけど、そこら辺はこのプロジェクトでももしいいアイデア出てくれば、はい、一応ですね、ぜひ使うんですよ、はい、
多分今の事例なんか事務局を非常にうまく作れた事例、かつてさんがいたかな、
あのもちろんです、県、これはでも県から
県からお金が出てる、
1800万出てるので、
1800万、
でもそれ全部含めてですよ
人件費も含めてね、
人件費含めて全部運営とか補修維持管理含めてですから、かつての人件費はたった月15万ですよ、確かね、
なんとかしましょう、してもらいましょうねいやただで、だからそういう制度をこれまた使ったわけですよね、
そう
です
ね、
あの施設の指定管理者って、これごく最近できた制度ですもんね、指定管理者って
3年ぐらいですね、
それでだからあの県が保有している箱物、自治体が保有している箱物施設をあの 外に出して管理してもらうという、そういう制度ができたところをうまいことをポンと掴んでシステムとして動き始めた。だから多分 CSR っていうアイデアも似てると思うんですけど、あの財源とか人材の確保とかいうものにつながるような制度的な裏付けというのは体系としてはないけれども、使えるものは転がってるというふうな状態なんじゃないですかね。ただレジデント型研究機関が事務局をやるという時に、でも多分予算とか以上に問題になってくるのは人材と求心力なんじゃないかなという気もしますけど、
あのどこが事務局でもいいと思うんですけど、その研究者がそれを担えるかどうか
っていうのは、
やっぱりその本当にこう人との調整が好きな人ですね、地域に入ってやるのが好きな人、かつてさんがいなかったらきっと回ってないですね、嫌やとか文句ぶちぶち言いながらでもやってくれる人がうまくはまるっていうか、で白川さんなんかまさにそうだと思うんですけど、白川さんのところは研究機関の中に事務局もあるんですね、
一人ですか、機関と言いながら一人だもんなってあと WWF の場合もやっぱりそこの研究者の白穂魚枠海保全協議会の事務局をやるわけですけど、やっぱそういう人がやりますよ、できる人が。
ただそれをそのガイドラインにするかわかんないですけど、ガイドラインに結局は人で決まるんだってい
うかけませんからね
ガイドラインにならないような
。いやだから 逆に言うたらば、そのあの人をいかにして確保するかという、そういう中核になる人が確保されているということが大事だという指摘になるんじゃないかと思うんですけどね。
あのいいですか、
どうぞ。
あの、まあ、人で決まると言っても、多分やってることの中にちょっとずつこう小技がいっぱいあるんだと思うんですよ、
うん、
そのあとは、まあ例えばメールをどういうふうに、通知をどういうふうに皆さんに送るのかとか、その中にどういうことを、ただの情報提供だけだと人は集まらないけど、こういうことを提供すれば集まるとか、イベントやった後のアンケートをちゃんと返しましょうとか、そういうガイドライン、あのちっちゃいことですけどね、それはできると思うんですよ。それともう一つ、あの僕は一人ですけど、1回の例えば山行くと草刈りするときに、ボランティアの名簿は今600人ぐらいの名簿を抱えてるんですよ。でそのうちの、200人ぐらいがあのパソコンのメール、それから150人ぐらいが携帯のメールをこちらに教えてくれる。でその人たちに名簿を一人一人送るんですけれど、あのよくやるのは大勢に送るときはメールマガジンにしたりとかメールにしたりしてますけど、ここは一人一人に、鎌田様、白川ですっていうメールを送ってます。だけどそれは別に200通書くわけじゃなくて、システム上で データベースでできることなんですね。でデータベースをそのフィルタリングしてやれば、あその人は前回来たとか、そういう情報も全部入れ込んでおけば、2年間続けてこなかった人は外して送るとか、でその中に
まあ、前回来た人には前回ありがとうございましたので、ちょっと配慮をするとかっていうのは技術的にできることなんで、それは多分いろんなところで共有、そういうツールは していったらいいかなと。
あ、ということはあれだね、それは多分おそらくガイドラインというよりはかなりマニュアルに近い
ですね。
だからマニュアルの共有っていうのも、
ちょっとそれマニュアルするといやらしくなっちゃ
う、まあ、マニュアルって言いたくないというのは分かるけど、
ね、なんかそういうことかみたい
な、なんか言い方を考えようよ。ただ
そのだけどその次は大事で、実際に来たメール何回かやってればまあ分かってくるもらってる。だけどそれから戻ってきた返事には全部自分で返事書かない、そこは、はい、その
多分だから一番近いイメージはそれっていわゆるあのチップスってやつですよね。あのちょっとしたヒントってやつですよね。だからそのヒント集を作るというっていう感じだね。うんうん、できるできる。あ、それは結構面白いかも。ガイドラインプラスヒント集、勘どころ集。
プロセスを考えるとやっぱりここは行政である場合、うたてが行政の場合ですね。地域によっていろいろ違うんですけど、最終的には。誰がどういうふうに管理していくかっていうことがある意味ビジョンを持ってないと、その何年先に実質的に絵ができるようにするためには何をしていくかっていうのが、その入り口によってやり方が違うとは思うんです。行政が手放していく場合と、うん、地域住民がボトムアップ型的に作っていく場合と違うと思います。でも最終的には事務局の実質的にそれがどこに入るかどうかを別にして、うん、それを一貫に作り上げていくかということが計画論の中にやっていくべきだと私は思っていて、その理論化というか、プロジェクトを考える必要があるかなと思います。
私もですね、そのあたりというのは、あの図で左上の方と近いのは企画というか、ビジョン作りの段階のプロセスがあって、それがまあ一つ目とすると、二つ目がこう活動立ち上げ期というのが上の人。でそしてですね、3つ目がですね、多分その絵の下下だと思うんですが、まだ出てないんですね。ある程度こうビジョンがあって、いくつかこう実験的に1つ2つやりながら立ち上げる。まさに今千年森は今そこのところで、今から継続ですね。で多くの人がこれがそこのところまでビジョンがあってで立ち上がったとしてもですね、今後大きな課題はやっぱ継続できるかどうかというところなんですね。で今現時点では多くのいろんなこう制度なんかもあるんですが、最初のビジョン作りであるとか、最近社会実験の称してありますけども、後のところがなかなかないと。そこのところをどういうふうにするのかっていうのが、あの絵のもう一個下のところなんですね。
継続大事ですよね。というか継続というテーマは実は私兵庫県立コウノトリの里公園に投げたんですよ。であそこまさにその段階なんだね。あそこある意味ドーンと成功しちゃったんです。ドーンと成功しちゃってものすごく注目を集めて、でしかも地域再生も非常にうまくいってるように見えて、さあ次何をやったらいいんだ、どういうふうに進めて継続していったらいいんだっていうのが多分ものすごく大きな問題になっているところで、これはですね、来年だっけ兵庫県は、それは3年目にしたんだ。継続だから結構後ろの方に持ってったんだ。でそのうち話が聞けると思いますし、で千年の森もその段階だということは今日よく分かりましたんで、そこら辺は将来的に共同で考えていただくといいと思います。
この鳥はでも規模がでかいですね、予算で。
県からのインプットはでかい。でもだからそれに頼らずにどうやって自立するかという話なんですよ、あそこは。はい。
抜けに大変な
気が
する。この鳥前だからね。
はい。
きっかけでしょ
う。はい、だからあそこは本当にだから地域レベルでその経済的な部分のバックアップも含めてどうやってあれを運営していくかという話になるので、すいません、お願いします。
お話聞いてちょっと興味を持ったのは、私はまた時間があったら話すかもしれませんけど、都会の中でも出るので画策してるんですね、はい、でそうするとこう役所法というのはほとんど一緒なんですね。例えば先ほど佐々木さんがおっしゃいましたように、その自分たちの取り合って、それから活動を立ち上げて、そして維持管理していくというプロセスなんですね。でそういうプロセスというのは、どんどん通じていくことだと思うんですね。うん、僕はちょっと高括なので、行政を離さない。それで毎年その100万円の決意が出てくるようにして維持していくんですけど、それともう一つは事務局の機能を離すなって を言っててですね、というのはやっぱり事務局ってものすごく大事ですね、予算の調整をするというのが大事、これがなければ1の3で予算の調整しますね。だからちょっとお話しますけど、こういう環境に向けていく活動というのは、その結局良かれても大丈夫なのでその2つが大体どこも立ち上がり、立ち上がり状態なんですね。でなんで僕は事務局のお話聞いててすごく力を得たり感動するのは、このモデルケース全体の、これをものすごく環境価値を、付加価値を持ってるっていうんですか、ものすごく付加価値を生み出してる。だから建設工学科ってついてますよね。私前に沖縄に行く建設工学科だったんですけど、でその時にこんなことは絶対できなかったんですよねその当時
そうですね、
それぞれの先生がそれぞれのそのタコツボになって、で学生はその中で育てられていて技術エンジニアになって、それが当たり前であって、先生方がそれ以外のことを発想するということはできなかったんですね。ところが今こうやってこう先生方や、あるいは澤田さんみたいな方がどんどんこうやっておられるという中で、非常にこうホリスティックなっていうんですかね、こういう全体像が生まれていくのがこう点々とそこそこに出てきたら、このものを金につける価値があると、日本に社会が変わってきた時に、これ税金以外に一つの税金の流し方っていうんでしょうかね、一つの総合的な環境管理のためのそのお金の使い方、そしたら有権権利もすごく大きなんです。そしたら非常に安くでやってられると思うんですよ。もうこれほど安い安上がりで行政を喜ばせる仕組みはないと思うんですよね。1800万のことはないと思うんですね。こういう事例が点々とこう多く出てきた時に、こう地域を管理するというのはこういう一応フリスティックなね、営みの結果生まれてくるんだということを認識されていったら、やっぱりこれにお金をつけていくというのはある意味でいいんじゃないかな。だから私は思うに、何でもかでも経済的に充実しなさいとか、何でもかでもその人気の充実していきなさいとか、あんまりもね、日本の今の NPO 法のもとでもね、あんまり厳しすぎる。だから、それではこういう事例がたくさんこう考えしていって、そしてこれは実はその国土を収めていく一つのパターンなんだけど、いうのは認識したら、これが一つのその国家事業的な形に結びついていいんじゃないかなって、はい、実は思うので、
ぜひ
先
代の前にお墨付きをいただきた
い。すいませんけ
ど。というか、そう思います。でも実際は、ここの指定管理上の制度というのは、県が持ってたお金をいかに安く、労働を搾取するかっていうシステムなので、今はちょっとこれを変えてもらうみたいな。かつてさ、かつてなんかし
ゃべる、私ですか。いや、なんかすごいいいように言ってもらった後で、こんななんかずれるかもしれないんですけども、私は本当どっぷり結構中に入ってやってるので、地域の人たちと意見を交換することがすごく多くって、でこうやって先生ともこうやってお話しさせてもらったり、こんな場に僕させてもらって意見を聞いているとですね、なんかすごくやっぱり地域とその格差があるというか、やっぱりこので地元の人たちは千年の森の指定管理者里山クラブに所属してるけども、千年の森が自然環境をなんか守るっていうなんかイメージがないというか、なんかそれが研究に当たるっていうふうなことに意識がないというか、で県もそういうふうな役割を与えてこない、それを業務として指定管理 の業務の中に入れ込んでないんですね。だから今里山クラブはクラブ会議っていう最高決定機関があって、でそこの意思でもって生命の量で研究をやるとか、それよりも利活用をもっと活発化させるとか、そういう方針を決めていくんですけども、研究をやるっていう意思が里山クラブの中にすごくまだ薄いというか、なんだろう、だから私は里山クラブの意思に沿って事務局をやるので、私の意思で研究ができるとかいうような体制では今のところなくて、だからこそでも地域に密着した運営ができてるんだろうなというふうな気もするし、だからそこら辺ですごく私は自分自身も動きづらいところがあるし、で里山クラブに所属している地元の人たちもあそこで何をやっていけばいいのかっていう、その、まあ、こうなんかちょっと曖昧な部分があって、それからそういったところがもっと潤滑にできていけばいいのかなというふうに思うんですけども、なんかちょっとうまく言えないんですけども、
わかりますよ、
はい、
ズレがあって当たり前というか、いや今の鎌田さん の、 美しいピクチャーで終わってはいけないですよ、やっぱりそれはで、逆にだからそのズレを埋めていく役割も地域環境学ネットワークができたとしたら多分担うんだと、評価システムが担うんだと思うんですよ。要するに今神活ある意味僕らが聞いてこれだけ褒められる世界を一方では作っていう、でもそれは鎌さんの口がうまいってことも含めて地域には伝わっているわけでもないし共有されているわけでもない、そこをブリッジする役割も多分外部者の目が果たすんじゃないでしょうかね。だからどうぞ。
今の議論につながるというのがあるんですけど、さっきもこの話をしているところなんですけど、どういう救う、全部救いきれないのは申し訳ないですけど、救う努力をする仕組みって、県で特にやってらっしゃった話で言うと、どういう仕組みになっているのかちょっと聞いてて知りたいなと思って。
県の、
いや、県でやってる、大学機関として、思うんですけども、いうその積極的な参加者、先の消極的な参加者、掘り起こすべき参加者とうとう出てくると思います。
ボランティアグループ
も含めて、あとは還元する対象とか目的とか、
それはどうですか、カスさん。
もう一度お願いします
だからその、目標が明らかで対象がはっきりしてたらいいんですけど、はい、県ですけど不特定多数の県民全部じゃないですか、はい、その中にいろんな温度差とか利害の差ってあるんですけど、はい、でそれをどっかに向けるというのは、そのいろんな意見とかその集約したり拾ったり掘り起こし仕組みっていうのは、うん、どういうふうに設定され、多分設定されてるんだろうなと思うんですけど、
うん、ないと思います。
そうですか、
だからないから困ってるというか、
じゃあないから面白いっていう
か、県の流れというよりは神勝里山クラブの中では、例えば高校のそのボランティア活動に対してボランティア認定という仕組みを作って、むしろ利用を発掘しようとするのが澤田さんがすごく頑張ってらっしゃる感じがします
ね、うんうん、今のステークホルダーというんですけども、まあ、管理者という名前でいくと、さっき出た29団体のボランティアやってる記者がですね、この方がやっておりますし、そこから今年間約6000人か7000人いらっしゃいますが、それから直接来る訪問者ですね、うん、それからあと一応条例では徳島県下 の、 交流森づくり活動の拠点ということですから、薄いステークホルダーというふうな言い方をすると、まあ例えばネット情報等々で県民が入っているんですが、同時に運営をしている住民団体の人、それからその入ってないけど地域周辺の方ですね、こういったことが入っているんです。でやはりこの方もですね、さっきちょっと議論になったんですけれども、私はステークホルダーは固定ではない、うん、であるどんどん消えていく人とか、生まれていく人とか、まだ見ない人という人もいるんです。今その辺のぼやっとしてるんですよ。